そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが
ふーん
と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も来てますよ。
今週はですね、ちょっとハイソサイティな感じで行ってみようと思うんですよ。
え？
なぜならばですね、
はい、
今上野では、
うん、
上野の国立科学博物館ではですね、大英自然史博物館展というのを6月11日までやってまして、
は
い、
お
ー、あの大英自然史博物館がね、まあ、丸ごとごっそりではないんですが、
うん、
いい展示物がね来てるらしいんですよ。
へえ。
そこにねちょっと合わせてね、イギリス紳士な感じで、
イギリス紳士ですか、
な感じで、もう笑っちゃってるけども2人して、
もう無理じゃないですか。
いや、まあ頑張って、僕意外とね紳士だから。
お
お、もう一つも納得してんねんな。よし、じゃあですね、大英自然史博物館は世界で最も優れた博物学標本のコレクションを所蔵していると同時にですね、はい、毎年約500万人が訪れるイギリスでも最も人気のある観光スポットの一つなんですね。
はい、
ロンドンのサウスケンジントンにあるこの博物館は1881年復活祭の翌日に開館したんです。
うん、
それに先立つ1856年、比較解剖学者リチャード・オーエンはハンテリアン博物館の学芸員としての仕事を辞め、大英博物館の自然史コレクションの管理を引き受けました。
はい、
彼は増え続ける博物学標本のコレクションを置くためのスペースがないことに不満を持ち、これらの自然界の手法を収蔵するためには別の建物が必要であると大英博物館の評議員を説得したのです。その後、1963年に評議委員会の分離が決定され、大英博物館の分館ではなくなり、1992年には名称も大英自然史博物館へと公的に改名されました。博物館は17から18世紀に形作られたハンス・スローン卿のコレクションを源流としており、現在世界中から集められた動植物や化石、岩石および鉱物は8000万点にまで膨らんでいるんですね。その裏で300人以上の科学者や学生がコレクションを用いて、病気や気候変動、地球の生物多様性への脅威といったテーマで研究に勤しんでいます。
うん、
今ですね、国立科学博物館でやっている大英自然史博物館展の、大英自然史博物館とはというページをですね、丸々読み上げてやりましたけれども、
はい、そうだと思いましたよ。
もうですね、真面目なとこここまでですね。うん、本編ではですね、
はい、
まあ、もうちょっと真面目な話もするけれども、まあ雑貨店だもの、
うん、
っていうお話をねしていこうと思うんですよ。
はい
ね、じゃあ、
うん、
もう疲れちゃったから始めますよ。
はい、
それでは今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。さあさあ、下平さん、
はい、
今日この番組を聞いてくれればあなたも大英自然史博物館通と言ってよい。
お、
かっこいいですよこれは。
うん、
じゃあ行きましょうか。
はい、
大英自然史博物館はですね、もともとは大英博物館の一部門でした。
はい、
1753年にですね、ハンス・スローンというお医者さん、
うん、
お医者さんといってもですね、この方あの男爵でして、
うん、
まあバカみたいにお金持ちなんですね。
おお。
さらにはね、イギリス王立協会っていう学会があるんですけども、
はい、
ここはね、あのアイザック・ニュートン、
うん、
重力をね発見したというか理論的に整理したあの方が会長を務めていた学会なんですけども、うん、ニュートンのね、はい、次の会長やってるんですよ、このハンス・スローンさん。そういったすごい人、
うんうん、
この方が1753年に亡くなって、で彼の遺言に従って、彼はもともといろんなもん集めてましてね、 で彼のコレクションがイギリス政府に送られて、それを元にして大英博物館というのができました。
はい。
で1753年というとどういう時代かって言いますとね、
うん、
アメリカ合衆国まだ存在しないんですよね。
ああ。
そしてね、フランス革命も起こってません。
はい。
時代的にはルイ15世の時代、
うんうん、
この時代からね大英博物館そのものはあるんです。
うん、
恐ろしい歴史を持ってますね。
すご
い。うん。でね、他にもねこの時代何があったかっていうと、ベンジャミン・フランクリンっていうお名前聞き覚えありますか？
うん、なんかどっかで聞いたかも。
ね、偉い人なんですけども、
うん、
ちょっとどうかしちゃってる人でもあって、
うん、
雷がねあれは電気なんだ、神様とか精霊の怒りじゃないんだってことを証明するために、
はい、
タコにね、タコってあの空飛ぶタコね、うん、
はい、
あれにスプーンだかフォークだかつけて空に上げて、そこに落雷するのを見せて、うん、ほら電気だったってやったっていうのが1752年、
うん、うん、
で日本ではねこの時代は江戸時代です。
はい。
江戸時代も江戸時代、まだ9代将軍家重の時代、
うん、
ね、これと前後してね、くじ型お定め書きとかね、
はい、
あとね田沼意次の政治とかね、そのあたり、
おお、
そのあたりからね大英博物館あるの。
すごい、
ね、しかも個人の遺産というか遺品というか、うん、コレクションをそのままごっそりもらって、うん、じゃあ作りましょうと、こうなったのが大英博物館1753年。
すごい。
でその後もですね収蔵品が増え続けまして、
うん、はい、
あまりにも多くなってしまったので、
うん、
1881年に大英博物館から独立というか大英自然史博物館という別館というかね別組織として分かれたんですね。
はい。
これが大英自然史博物館になります。
うん。
で、冒頭棒読みしたところにもありました通り、うん、1992年に名前が正式に大英自然史博物館となりました。
はい。
で今ではですね収蔵点数、まあ、展示されてるんではなくてね、うん、あまりにも多いので全部展示できないので、
はいはい、
調査研究してる途中だったりするのはねまだ展示に回らないので、うん、持ってる点数ですね、うん、収蔵点数がクイズ下平と、さあ
ここで
大英自然史博物館の収蔵点数はおよそいくつ、
うん、自然史博物館ですよね。
はい。今ねリスナーの方々はねあれって思ってると思うんだ。今ねリスナーの方々はねおやおやって思ってると思う、
うん、さあいくつ。冒頭で言ってましたよね。
ええ、言ってました
きっと。うん、
もう途中から聞いてないでしょ。
うん、
でしょうね。
ああ、なんか読んでるなと思って聞いてました。
僕もね一心不乱に読んでたからさあ記憶をたぐっていただいて。
何万点って言ったっけ。
あ、注意力テスト。
もう聞いてないから分かんない。適当。
乙女の勘、乙女の勘。
なんかね245万とか聞こえたような気がするの。
おーおーおー、
多分違うと思うけど。
うん、違いますな。
うん、
いいですね。分かんないって言いながらこのしぶとさね、この粘り具合。負けず嫌い。
負けず嫌いですよ。
あ、いい、いいことだ。
ね、多分ね、その辺だと思う。250とか。
250でいきますか。
250万とか。
はい、250万。
はい。
桁も違う。
違う。
改めていきましょう。収蔵点数、はい、およそ8000万点です。
お、違った。8000万だった。凄ま
じい感じですね。
これでも大英自然史博物館でそれだけですよね。
そうなんです。
もともと一緒になってた大英博物館は、
大英博物館はね数百万点なんですね。
え、なんで分かれた方が大きいの。
多いんですよ。では、
はい、
年間来場者数は、これは言ってない。
言ってない。あれ言ってない。
これは言ってない。
私は何を聞いてるんだろう。
嘘、言った。
言ったでしょ。
言った。自分
言ったけど覚えてない。
読むのに精一杯だもの。
言ってたと思うんですよ、言ってたと思うんですけど、数字なんて覚えてない。
そうですよね、もうさらっといきましょう。年間来場者数は約500万人で、ちなみにね、
はい、
日本の国立科学博物館はどうかっていうと、
え、うん、
収蔵点数が約400万点、
はい、
で年間来場者数が200万人です、
うん、
でね、年間運営費なんていうのもね調べてみたんですけども、
はいはい、
先にねこれは日本の国立科学博物館について言いましょうか、はい、日本の国立科学博物館の年間運営費は約38億円です、
うん、
でね、大英自然史博物館の方は年間運営費約160億円。
おお、
これはねなかなか調べても出てこなかったので、
うん、
直接自然史博物館にメールして教えてもらいました。
お、
で、ですね、2016年時点での総資産は1250億円、
はい、おお、
まあね、いろいろね、あの資産を持ってますんで、それをお金に換算すると1250億円になるそうなんですが、
はい、
年間運営予算がね、国立科学博物館日本のは38億円で、あちらは160億円と、うん、まあ規模も違うのでね、直接比べることは難しいとは思うんですが、
うん、
うん、やっぱりお金使ってるなって感じはしますね。
はい、
でね、職員の数っていうのは先ほどね、あの冒頭で言ったのが、300人の科学者や学生がなんてこと言いましたけども、
うん、
確かにね、300人が科学者、学生、まあ研究者なんですけども、職員全体ではね800人います。そして我らが日本の国立科学博物館の方は職員数で全部含めて、はい、理事まで含めて127人。
お
やっぱね、規模が随分違うんだなってことが分かりますね、
うんうんうん、
まあ、もちろんあの本当に建物的な規模もね、いろんな面で違ってくるので、はい、直接的な比較はできませんけども、うん、やっぱこういうのにね、いっぱいお金使えたりするのは羨ましい、
うん、
でね、大英自然史博物館館内は大きく4つのゾーンに分かれてまして、色分けされてるんですね、はい、オレンジゾーン、ブルーゾーン、うん、グリーンゾーン、うん、レッドゾーンと呼ばれてます、
うんうんうん、
でそれぞれね大きな特徴がありまして、オレンジゾーンはね、はい、動植物園になってます。主にねイギリスに自生する動植物を中心とした動植物がいるっていうところになってます。他にももちろんいろんなものあるんですけども、はい、主にね動植物園なんかがあります、うんうんうん、それからね、はい、ブルーゾーン、ここがね多分一番写真とか映像なんかで見ることが多いんじゃないかと思うんですが、
うん、はい、
恐竜の化石とかね、
おーおーおー、
全身骨格とかね、
はい、
それからシロナガスクジラの実物大模型とか、
うん、
確か今はシロナガスクジラの実物の全身骨格もあるんじゃなかったかな、
お
ー、まあ、一番有名なとこですね、
うんうん、
それからねグリーンゾーン、
はい、
ここがね大英自然史博物館の、まあ、元といえば元と言ってもいいような展示がいっぱいあります。
うん、
ここはねいろいろ展示してありまして、鳥類とかね、はい、鳥ね、それからね、うん、鉱物とか、あとね樹木とかも標本展示されてますね。
おお、
そして最後のレッドゾーン、なんか名前が危ない気がするけど、はい、レッドゾーン、
うん、
ここはね地質学に関するものがいっぱい展示されてます。地球の内部構造とかね、地層とかね、うん、そういうやつですね。あとねここ意外なものあるんですよ。
ん？
神戸のねコンビニエンスストアの実物大模型。
え？なんで？
地質学だから。
え？え？地質、
このねコンビニエンスストアの実物大模型は、
はい、はい、
阪神淡路大震災の揺れが体験できる施設なんですって。
おお。
だからねバッタンバッタン倒れたり落っこってきたりするらしいですよ。
なるほど。
なので地質学のコーナーにあるわけなんですよ。
うんうんうん。
で今回ねその神戸のコンビニエンスストアの模型は上野には来てないんですけども、
はい、
それでもね相当すごいもの来てるんですよ今回。例えばね、始祖鳥の化石。
おお。
これ教科書でしか見たことないでしょ。
ないない。
これのね本物来てます。それからねガラスで作られたタコ。
ガラス
ってオクトパス。そう、
オクトパス。
何のこっちゃねんと思うでしょ。
うん、
生物って特に軟体動物とか海の中にいるやつって死ぬとね、はい、色が変わっちゃうんですよね。
お
ー。なのでその当時のガラス職人さんというかもう本当にプロ中のプロが、
うん、
その 生きてる時のまんまの色とか風合いをそっくりそのままガラスで作ってるの、
うん
う
ん、
もうね本物にしか見えないですよこれで親子でやってたんですって。
すごいな、はい、
でお父さんがこのガラス職人、ガラスで標本作るというか模型作ることやってて、で、うん、息子さんがね後を継ぐ時にどうやったらいいのってお父さんって聞いたら、私のやってることを見てればそのうちわかるって言って学ばせたんですって。見て盗めですよね。
うんうん、まさに職人。
そうなんですよ。で息子さんもそういうことやったんですが、うん、息子さんはね弟子とか取らずに亡くなっちゃったらしいので、
あ、
この技術はね今に生かされてないんですって。も
う、なるほど。
で、ね、女の人はこちらの方が興味があるのかな、呪われたアメジストっていうのもあります。
え、
これね呪われてるからって言って元々の持ち主が箱の中にね、はい、しかも70の箱の中に入れて、
うん、
運河に投げ捨てたんですって。
え、
でもねいつの間にか戻ってきてるんですって。
いや怖い。
そう、だから怖いからいらないって言って大英博物館に寄付しちゃったんですって。それも来てます。
じゃあ大英博物館からはその女性のところには戻らなかったんですね。
そうなんですね。今でも大英自然史博物館の方に飾られてます。それが今回来てるんですよ、はい、
うん。
でね、さらにねこれはすごい本当に。ダーウィンって聞いたことあります？
はい、ありますあります。
種の起源のダーウィンね、
うん、
そのダーウィンの種の起源の手書き原稿、
え、
これ来てるの今回。
え
大英自然史博物館といえばもうダーウィンのわけですよ。
なんで来ちゃった
この辺は多分ね国立科学博物館、日本のね、
はい、
一生懸命交渉したんだと思うんですね。いろんな美術館とか博物館同士ものをね展示してるものを貸してくれとか貸してあげるとかやるんですが、やっぱりね、はい、交渉とかね、それからその博物館の姿勢とか、うん、博物館としての実力っていうのがね、うん、ものを言うんですよね。
お
ー、だから今あの日本にミュシャ、アルフォンス・ミュシャのね、はい、スラブ叙事詩っていうとんでもなく大きい絵が来てますけども、うんうん、あれも日本の美術館がやっぱり美術館としての実力があるし交渉も熱心にしてくれたので、うん、若干そうじゃないかってなってるんですよね、
うん、
ここはね日本の国立科学博物館の実力よくやったと、うん、
すごいですね。
そうなんです。でダーウィンはねイギリスの科学者なので、はい、大英自然史博物館には彼にまつわる展示多いんですね、
うんうん、
それどころかね2002年には大英自然史博物館にダーウィンセンターっていうのが作られてます。これねオレンジゾーンにあるんですね、
うんうん、
で大英自然史博物館といえばダーウィンは欠かせませんので、ちょっとね彼のことも今回お話してみようと思うんですが、
はい、
彼はですねどういうご両親のもとに生まれたかって言いますと、
うん、
お父様お医者様です、
うん、
お医者様であり博物学者です、
うん、
もうこの時点で裕福そうでしょ、
うん、
さあ驚く準備をしてください下平さん。
はい、
お母様の方、
うん、
お母様のお父様つまりダーウィンの母方の祖父はジョサイア・ウェッジウッドと言います。
え？
もうピンときましたね。
来ました。
陶器のウェッジウッド社の創業者です。
え？
超金持ちです。
ですよね。
でさらにはね科学者でもありまして
お、
パイロメーターっていうのを発明してます。
お
ー、メーターって測るものでしょ、いろいろと。
はいはい。
でパイロってね炎とか火っていう意味なんですね。
うんうんうん。
でウェッジウッド陶器っていうことからも考えると分かるかもしれませんが、釜の中で焼き物焼くじゃないですか、
は
い、
うん、
で焼いてる時に温度って直接測れないでしょ。
うん、
熱くてね、熱すぎてほら触るわけにもいかないし、で熱くて触れないものの温度を測る方法としてパイロメーターっていうものを発明してるんですよ。こういった裕福でありなおかつすごいお家に生まれちゃってるのがダーウィンなんですね。
はい、
では今度こそちゃんといきましょう。クイズ下平。
はい、
ダーウィンのお仕事は、うん、何でしょう。
え、
ダーウィンさんのお仕事は何でしょう。チャールズ・ダーウィン、僕らの知ってるダーウィンです。
科学者とかではなくてですか。
これはですね何を言っても正解にもなるし不正解にもなります、 科学者でファイナル下平。
はい、いいです、科学者。
はい、正解&不正解彼はですね、一生仕事らしい仕事についてません、
はい、
彼はですね、大学でね、
生涯のフリーター
そうなんです。彼はね、大学で医学を学ぶんですよ、お父様の後を継ぐためにね、うん、
はい、
ところがですね、彼は血を見るのが怖かったんです、
うん、
さらにね、手術が怖くって嫌になっちゃったんですね。
あ、
これね、しょうがないかなと思うの。この当時まだ、
うんうん、
麻酔がないんですよ。
あ、
だからね、外科的手術やるときには、
はい、
ね、
痛いですね、
ものすごいことになるんですねだから
暴れますよね。
これいやーって言って医者になるのね、やめちゃったんです。
あ、
同様な方にはですね、同時代に遺伝の法則で有名なメンデルさんがいらっしゃいまして、
はい、
メンデルさんはですね、神父になるんですが、この時ですね、病院好きの神父、病院内での神父さんになるんですね、メンデルさん、
はい、
で彼はやっぱり気が弱くてですね、病人が苦しんでる姿とか臨終の様子に耐えられずにノイローゼになってます、
うん、
そういう時代でもありました
、はい、
でダーウィンのお父さんはですね、あ、こいつも医者はダメだなと諦めまして、うん、じゃあ、まあ、牧師にでもしようかって言ってダーウィンに話をするんですね。ダーウィン、お前、まあ、ダーウィンってどっちもダーウィンだけども親子だからチャールズよと、お前牧師にならないかと。そうするとですね、うん、息子ダーウィンは言うんですね、あ、牧師いいかもしれない、だって暇そうだもん、暇なら自分の好きなことやる時間いっぱい取れるだろうから、うん、これ牧師ちょうどいいやって言って、
うん、
ケンブリッジ大学に入り直すんですよ。
はい、
優秀でしょ彼。
入り直せるところがすごいですよ ね、
まあ、この辺はね、財力もあるとは思うんですけども、
うん、
ケンブリッジ大学に入って牧師の勉強をします。ところが、
はい、
ケンブリッジ大学でもともとね、ダーウィンは昆虫とかね、それから博物学なんかに興味があったので、ケンブリッジ大学でね、いろんな人と出会って、はい、ますますね、昆虫学とか博物学に傾倒していっちゃうんですね、
うん、
で卒業後ほどなくしてダーウィンはですね、イギリス海軍の測量船ビーグル号、これ有名な船ですね、これに乗って世界一周の旅に出ます。
はい、
さて今度こそちゃんとしたクイズ下平今度はちゃんと正解がある、は
い、期待しますよ
今度はね正解あります。
はい、
このイギリス海軍の測量船ビーグル号でのダーウィンの、はい、お仕事は何だったでしょう。さっきね、あの仕事についてないとは言いましたけれども、
うん、
このビーグル号の上では彼に課せられた仕事というのがあるんですよ。さあ、彼はどんな仕事をやっていたんでしょうか。
わかった、靴磨き。
発想は大変よろしい。
お、
発想は大変よろしいけども、これは
靴磨きじゃない、
当たらない。こんな仕事ありかいって思うもん。
なんだろう。見張り？
見張りでもない。じゃあ、綿のヒントいきましょうか。
はい。
相変わらず、ヒントを出せたら日本で1億2000万番目ぐらいの綿のヒントいきましょうか。
はい、
今の下平さんに似てる。
え？
素の声出た。素の声出た今
今の
飾らないありのままの君の声が出たもうね、和田に対する下平さんに似てる。
なんだろう、話し相手。
正解
え
館長の話し相手です。
何それ、
この時のダーウィンの仕事はビーグル号に乗って館長の話し相手になることでしたこんな仕事ありかいと思うでしょ、
うん、
そういう仕事なんですよ彼は。
へえ。
で途中でかの有名なガラパゴス諸島によって、そこで進化論の着想を得るわけなんですね、
は
い、
うん、
ところがですね、ダーウィンっていうとダーウィン・フィンチっていうスズメに似た鳥がね、くちばしなどの形によって分類してなんていうのが有名なんですが、
はい、
これね、本当はダーウィンはあんまりね、鳥に興味持ってなかったと言われてるんですね。 だからね、彼が取ってきた標本とかそれからデッサンとかね、そういうのから、うん、系統的にね、あ、近い鳥なんだとかね、こういう風に分かれていったんじゃないのってやったのは別の学者さんなんですね。ダーウィンはね、鳥よりもね、イグアナとかね、ゾウガメとかねそっちにね興味があったみたいなんですね。
お
でね、ダーウィンが連れ帰ってきたゾウガメって言われてるのがいまして、
はい、
名前がねハリエットっていうんですよ。
うん、
でイギリスに連れ帰ったわけではなくって、オーストラリアに連れ帰ったんですが、2006年までね生きてたんです。175歳で心臓発作で亡くなりました。
ああ、
ただこれもねよく調べてみると、最近はね、うん、遺伝子分析ができますからね、
はい、
遺伝子分析にかけてみたら、どうやらダーウィンが立ち寄っていないサンタクルス島の亀であることが分かってしまいまして、これダーウィンが連れて帰ってきたもんじゃないぞってことが判明しちゃいました。それでもね、それでも200歳ぐらいまで生きた亀であることは確かだから、
すごい、
うん、その点はすごいと思うの、うん、いやいろんなことが分かってきてしまうんですね。
お
でダーウィンがイギリスに帰ってくるのは1836年、出発から5年経っていました。
はい、
で種の起源を出版するのはそれからさらにさらに時間が経った1859年、うん、だいぶかかってるんですね。
うん、
我々種の起源種の起源って言いますけども、この本ね本当はタイトル、はい、うんと長いんですよ。
ん、
本当のタイトルは自然選択の法とによる、はい、すなわち生存競争において有利なレースの存続することによる種の起源。
うん、
覚えられないでしょ、
長くて覚えられない、
うん、種の起源でいいです。で特徴的なのはこの本の中でですね、ダーウィンは進化っていう言葉ね、うん、使ってないんですよ。
へー、
なんか種の起源といえばね、動物が進化してっていうのがね内容みたいな気がするじゃないですか。
はい、
確かにねそういう内容書いてあるんですが、ダーウィンはね進化っていう言葉ではなくって、彼が使ってたのは変化を伴う遺伝、ディセント・ウィズ・モディフィケーションっていう言葉を使ってます。
はい、
やっぱ進化っていうとね、より良くなっていくっていう感じがするじゃないですか。
うん、
でちょっと前までもね、学者さんたちの間でも進化っていうとより良くなっていく方向なんだって捉えちゃってる人多かったんですが、うん、最近またちゃんと捉え方が変わってきてというか、はい、ダーウィン本来の考え方に近づいたのか、進化といっても、うん、いい方向に行くばっかりではないし、退化も進化なんだよと、
うん、
たまたま生存に有利だからその形質というんですけども、生物としての特徴が伸びて生き残っていったっていうだけであるので、進化進んでいくんだっていう言い方は正しくないんじゃないかなっていうのが最近の学説でもありますし、ダーウィンの本来の考え方でもあるんですね。
はい、
そういう点を示したっていうところでもね、ダーウィンの先進性というか種の起源の凄さっていうのは分かりますね。
うん、
でね、雑貨店はこれでは終わらないわけなんですよ。
うん、
大英自然史博物館、本当にね素晴らしい博物館なんです。科学的にも意義のある、はい、文化的にも意義のある、ところがですね、いろいろやらかしちゃったこともありまして、さあ参りましょう、うん、ここからそんな居酒店の本領発揮ですよ。参りましょう。まず第一の事件、エルギン・マーブル事件というのがありまして、
はい、
19世紀にですね、エルギンの伯爵トマス・ブルースという方がいらっしゃったんですが、この方がですねギリシャのパルテノン神殿から彫刻を切り取って持って帰ってきちゃってます。
ん、
パルテノン神殿ってあるじゃないですか、ギリシャの丘の上に。
はいはいはい、
そこね屋根の三角形の下のとこに彫刻いっぱいあったんですね。それをね、このトマス・ブルースさんは切り取ってね持って帰ってきちゃってるんですねこの時ねギリシャはオスマントルコの支配下にありまして、そのオスマントルコの支配者から許可は一応得てるんですけども、
はい、
ギリシャの許可を得てるわけではないので、今返してくれって言って問題になってます、
うん、
これだけでも大事なんですが、
はい、
持って帰ってきた彫刻を徹底的に清掃をしてしまってるんです、
うん、
いいじゃない汚れてたんだから綺麗にすればと思われた下平さん、甘い。
え、
もともとね、
はい、
そのギリシャのパルテノン神殿に飾られていた彫刻って色がついてたんですよ。非常にカラフルだったんです、
うん、
でもなんとなく白いイメージありませんか今。
あります。
そう、表面の色をね濃 こそぎ落として真っ白にしちゃったの。これね、ポンペイっていう遺跡が発掘されましてね、その当時、
うん、
で古代彫刻ブームがやってきたんですよ、イギリスに、
うん、
でさらにそのポンペイの文明の元になった古代ギリシャブームがイギリスにやってきまして、当時のね、とってもとっても有力な美術史家、美術の歴史家ヨハン・ビンケルマンという人が、
うん、
ギリシャ彫刻は白かったって思いつきで言っちゃうんです、
うん、
この人ね、色がついてたって本当は知ってたんですよ。でもね、背景にはね、やっぱり白人優越主義っていうのがありましてね、
うん、
またね、タイミング悪いことにこの当時イギリスでビクトリア女王が結婚式挙げるんですけども、結婚式でね、彼女が初めて白いドレスを着るんですよ、
はい、
そこでね、イギリス中に白ブーム来ちゃうの。古代彫刻ブームと白ブームが来ちゃったから、
うん、
彫刻白いといいんじゃねって言って白くね、うん、磨いちゃうんですよ。さらにね、この当時大英博物館のスポンサーだったジョゼフ・デュビーンという人がいらっしゃいまして、この人がね、
はい、
このヨハン・ビンケルマンのギリシャ彫刻は白でしたっていう主張を聞いて、よっしゃそれでいこうと博物館の彫刻をね、白くするように命令出しちゃうの。でしかも学芸員には内緒で、自分の配下のものにね、ちょっとお前らやってきちゃいなって言ってガッシガシ磨いちゃうんですよ。で真っ白にしてしまって、今元の色が分かんなくなっちゃったっていうえらい事件を起こしてます。これが大英自然史博物館のエルギン・マーブル事件です。
うん、
それからね、もう一つピルト・ダウン人事件っていうのがありまして、
はいはい、
こちらはですね、1912年、イギリスのピルトダウンという町の近くで、うん、人類の祖先の頭蓋骨の化石が発掘されるんですね。非常に貴重な化石なんですよ。今類人猿と人類の間にある化石、
はい、
これがね、見つかってないんですね、
うん、
これに当たる化石だったんですよ。ところがですよ、発見から40年以上経った1953年、科学技術が進んで年代測定が正確にできるようになると、この化石がですね、実は今の人類の頭の部分と、
うん、
オランウータンの下顎の骨をくっつけた偽物であることが判明します。しかもね、大英博物館ね、これを発見当初本物って鑑定しちゃってたんですね。その後そういったことが分かって、でもね、ここすごいなと思うんですが、
うん、
大英自然史博物館はね、この反省を生かして、こういう経緯があってこれは偽物ですよっていうのをね、今でも展示してるんです。これ今回来てますよ、上野に。日本でもね、これに似たような事件ってあったじゃないですか、覚えてますかね。旧石器時代の遺跡が発見されましたっていう、
はいはい、
旧石器捏造事件っていうのが日本でありまして
ありましたね。
こちらはね、1970年代から2000年まで続いた、30年ぐらい続いてるんですね。教科書の記述は変わっちゃうわ、入試には影響するわ、日本の考古学に取り返しのつかないダメージを与えてしまった事件なんですね、
うん、
でこれも日本ではだいぶ忘れ去られちゃってるじゃないですか、
はい、
こういうところのね、扱いが随分違うなぁなんてことを思いますね。この辺がやっぱり科学に対するスタンスの違いといいますか、まあ、歴史ある博物館の凄さというところなんじゃないですかね、
うん、
またね、大英自然史博物館ね、インターネットのサイトもね、なかなか洒落てますよ。今回ね、このお話するのいろいろ調べてみたんです。
はい、
で調べていて、大英自然史博物館のサイト内でリンク切れしてたりね、あるいはもう削除されちゃってるページもあるんですが、うん、そういうページに行こうとするとね、うんうん、This page is dead、 もうこのページは死んでいますとか、
うんうん、
エクスティンクト、絶滅してますとかね、出るんですよ。
ち
ょっと博物館っぽくておしゃれでしょ。
うん、
でね、イギリスの方に実際に訪れるのはなかなかハードルが高いと思いますけども、まあ、サイトを見てみたり、はい、あるいはね、上野ならなんとか行けるんではないかなと思いますんで、まあ、もちろん遠い方もいらっしゃると思うんですけども、これはね、見ておいて損のない展示ですので、うん、だってね、
うん、
実際の大英自然史博物館の展示が見られるんですよ、上野で。イギリス行かなくても、
うん、
ただね、上野で見ちゃうとイギリス行きたくなる。
うん、
というわけでございまして、下平さん、
はい、
もうすっかり博物館女子になってしまいましたね。もうね、最近は何でもかんでも女子つければいいと思ってる。
うん、
でも逆にこっから流行らせていこう、そんな雑貨店から博物館女子。
博物館女子
かっこいいじゃないですか。なんか知的な感じがして素敵。で、僕ね、なんで今日こんなに熱を入れてね、大英自然史博物館展の話をしてるかって言いますと、
はい、
今日行ってきたんです。いらっしゃいましたよ、女子いっぱい。
うん、
でね、そこでね、音声ガイドをね、はい、借りるといろいろ楽しく聞けて見て回れるんですけども、
うん、
これはね、博物館女子の方々嬉しいんじゃないですか。音声ガイドやってらっしゃるのがね、山田孝之さん、
おお、
俳優の、
はいはい、
あの方ですので、いい声でガイドしてくれてますので、
はい、
うん、喜んで耳が幸せになったらいいんじゃないですか。その山田さんのね、うん、音声ガイドでも言われていますので、ネタバレはしませんけれども、
はい、
下平さん、ダーウィンってね、
うん、
もともとは何の研究をしていた人だと思います？
え、
さっきね、ちょっと鳥とかね、イグアナとかね、ゾウガメとか話しましたけども、もともとは何を熱心に研究していたと思います？
え？何？生物ではなさそうだしな。
生物なんですよ。
え？生物なんですか？
生物なんです。博物館女子もね、若干引くかもしれない。え、それはって。それは私ちょっとって思うかもしれない。海にいます。
海？
海というか、磯かな。
磯？で、女子がちょっ、私はちょっとっていうような感じのもの？
船虫ではないですよ。
違うんですか？
今言いそうになったでしょ、船虫って。船虫ではない。
違うんですか。
ダーウィンがね、もともと熱心に取り組んでいた研究対象は、
はい、
大好きっ子、ダーウィンはね、男子だったんですよ。
へー。
でね、意外なことにね、フってね、
うん、
ヨイッリもね、に近いんですよ。
へー、
甲殻類なんです。
へー、
この辺なんかからもね、ダーウィンは興味を持ったのかもしれませんけども、
うん、
いやー、この辺はね、山田孝之さんがクイズとしても音声ガイダンスで出してくれてますので、今多分バンバン編集が入って何のことかさっぱりわからない状態になってると思いますので、ぜひともですね、
はい、
上野科学博物館に行っていただいて、はい、音声ガイドを聞いていただいて、うん、50円玉が不足してるって言ってましたので、50円玉をいっぱい持っていくと喜ばれるかもしれません。
おー、はい。
大英自然史博物館展に行った方、あるいは実際にイギリスで、ロンドンで自然史博物館に行ったことあるよという方、うんう
ん、はい、
感想のメールをお寄せください。
はい、
じゃあその宛先等を含めて下平さんからお知らせをお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。下平さん。
はい。
冒頭で、
いい声の店長になってる。
紳士っぽくやろうって言ってたのに、今の今まで忘れてました。
うん。ここだけ？
残念です。それじゃあ今週は、
はい、
残念な気持ちを抱えたまま、ダメだもん、半笑いだもん。
はい、いい声で、あれ、最後まで頑張らないんだ。
もう一回頑張ってみてもいいですか？
残念ですね。 どうぞ。
それではお送りしてまいりました、そんな雑貨店、今週はこの辺で閉店のお時間としたいと思います。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
下平さん、今週はは
い
レタス変化ないんですよね。
ほぼほぼ変化ありません。
じゃあ変化ないです。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は上野にあります科学博物館にやってまいりました。こちらでは本日大英自然史博物館展をやっているということですので、私喜び勇んで来たわけなんですが、外は大変な雨です。おかげで待ち時間なく入ることができるわけですが、すでに私びしょ濡れでございます。あ、もう場内です。それでは行ってみたいと思います。写真撮影もしていいそうですか。音声ガイドがありますね。もちろんお借りしてしまうわけです。あ、音声ガイドお願いします。はい、それで、
はい、じゃあ550円をお渡しします。お返しが
30円、はい、どうも。
ガイドリストと領収書のお渡しです。
はい、
で
ありがとうございます。お下げします。
はい、
操作の方法はご存知でいらっしゃいますか。
わかります。
はい、電話型なのでお耳に当てて聞いてください。で、1番はあちらです。
はい、お世話様です。こちらは絶滅してしまった巨大な鳥モアの全身骨格です。なかなか見る機会はないんではないでしょうか。これだけ大きくて全身骨格が揃っているのを見ると、やはり鳥は恐竜から進化したんだなということがまざまざとわかります。こちらはメアリー・アニングの肖像画まで展示されています。メアリー・アニングは化石夫人の名前でも知られた当時の化石発掘人といいますか、化石収集人でございました。彼女の肖像画をご覧になった方はぜひとも左手に注目していただきたいと思います。右手はハンマーを持っているんですが、左手は犬を指さしているように見えますが、実はこの犬の下にある化石を指さしているところだというふうに言われています。この絵まで来てるとは思いませんでした。大英自然史博物館といえばやはり外せないダーウィンのコーナーにやってまいりました。なんとこちらではダーウィンが飼っていたゾウガメ、つまりダーウィンのペットまで展示されております。これはなかなか見る機会がないんではないでしょうか。おっと、こちらはダーウィン種の起源の趣向、つまり手書き原稿です。これは貴重です。早朝のコーナーにやってまいりました。今回展示されているのはロンドン標本といいまして、普段教科書とか参考書なんかで見る写真はベルリン標本なんですが、こちらも非常に素晴らしい状態の化石です。羽毛の筋なども非常によく残っておりまして、これは一見の価値があります。
キルトダウン人の展示のコーナーにやってまいりました。キルトダウン人、実は贋作といいますか人為的に作られた化石でありました。こういったものも捨てずに残しておくというのが大英自然史博物館のすごいところではないでしょうか。未来のために過去を知る、その一端として間違いの展示も残しておくと、これは非常に重要なことではないでしょうか。はい、というわけで見てまいりました大英自然史博物館展、素晴らしい展示内容でした。6月11日まで開催ということですので、ぜひとも皆さん足をお運びください。そして7月からは深海、深い海の深海展がパワーアップして帰ってくるというふうに書いてありました。こちらも大変楽しみです。皆さん夏休みにはぜひ国立科学博物館にお越しください。以上、本日の現場からのレポートでした。